今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校の瀬戸会長の翻訳家イロナさんです。
イエーイ
イエーイって言った
おはようございます。
おはようございます。イエーイ。生徒会長のお仕事って何か分かりましたでしょうか？
全く分かりません。
生徒会長のね、はい、そのうち分かると思います。
そうですね。
はい、今週もパンクロッカーな女性が出演していただいておりますので、はい、ぜひぜひご紹介させていただきましょう。イロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政商事法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、イミズで活躍されるパンクロックウーマン、はい、イミズ市観光定住会移住コーディネーターの山田夏子さんにご出演いただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あのパンクロッカーでよろしいでしょうか？ロックンロール。
あ、心は
ね、
パンクロッカーです。はい、
パンクロックってどこら辺から聞き出したんですか？
まさにラモンズ
です、ね。あ、ラモンズから。
あ、まあ、でもその前にハイローズ、その時は、
はいはい、
ハイローズっていうバンドとか、ミッシェル・ガイルファントっていうバンドとか、こう、を見に行って、あ、ライブってかっこいいって思ったんですね。はい、でそこから
いろいろこうディグってたらラモンズ。
そうですね、はい、そんな感じですね。
あ、
はい、
あのだいたいピストルズ、もう朝からこんな話してますけどピストルズ、
はい、
でダムド、クラッシュ、ラモーンズで、ちょっと変わった人はテレビジョンとか行きますね。でファッション好きな人はピストルズなんですね。
そうですね、結構やっぱりロンドンパンクの方がかっこいいチェック柄のズボン履いたりとか、最初はでもそういったファッションがかっこいいっていうところがあったかな。でもラモンズって本当に革ジャンジーパンなんですね。
そうそうそう、
そういうなんか削ぎ落とした感じがすごくかっこいいなと思って、
ね、うん、あの革ジャンにブラックジーンズと普通ジーンズでスリムでね、コンバース履いて、はい、もうライブ版聞いたら、ライブアルバムってどれもスタートして全部カウントワンツースリーワンツースリーワンツースリーって始まるんですよね。はい、もうそんなパンクのお話もしてますけども、はい、ご紹介しましたようにですね、射水市で活躍しておられる観光定住課の移住コーディネーター、はい、というお仕事、
はい、
はい、一応公務員なんでしょうか？
パート公務員みたいな感じですかね。
パート公務員みたいなね、はい、
そうなんですよ。いきなりそういうね、うん、人様の税金で働く仕事っていうのに初めてこう、ね、やったもので、ちょっと最初はドギマギしました。
ドギマギ、はい、いやでもそれは才能ですよ。もう今だから時代がなんかすごく変わっちゃって、才能あれば何でもチョイスされるんじゃないですかね。でやりたいっていう手を挙げたら、うん、なんか力さえ発揮すればっていうような時代にどんどんどん変わってきてると思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。私も実は射水市役所で通訳の仕事をしておりまして、
おーおーおー、
あ、同僚なんですよ。
同僚だ
ということですねちょっとしたちょっとインフォメーション
を
兼ねて、はい、初めてなんですけど、はい、でも知らない方多いんじゃないですかね、
うんうん、
あの昨年の秋からですね、射水市役所で素晴らしい試みが始まりまして、外国人ヘルプデスクっていうのが始まりました、
ええ、
でそれは毎日、まあ、射水市役所に来るその外国人がいろいろと、はい、例えば言葉の壁だったりとか困っていることがあったりとか、うん、まあ、そのヘルプデスクでその相談できるということで、うん、まあ、私はちょっとそこで通訳させていただいてるんですけども、はい、すいません、あのチョイスができるという話で、なんか突然私もそういうお仕事をすることになりまして、
ね、これはイローナさん急に連絡があったんですよ、やってみたいな。
あ、そうですね、連絡がありまして。
あ、そうなんだ、
はい。
イローナさんは何でもできますから。
いえいえ、あの、まあ、そういう時代ですよね。
でもそのできたっていうニュースを東京の知り合いが見て、はい、これってなっちゃんが行ったところじゃないって言って、
あ、そうですか、
はい、メール送ってくださったりしたので。
多分稀だと思うんです。結構レアなんじゃないかな。
なんか
富山県でも水市しかないと思いますし、他の県でもなかなかそういうのはないんじゃないかな。
射水市やっぱり移住の方とか海外の方とか多くて、はい、そもそも両都市のベッドタウン的なところなので、はい、いろんな方住まれるもんですから、うん、やっぱりその柔軟性というものが町に求められておられて、ね、行政にもそれを求められるもので、はい、いろんなお仕事を、はい、行政の方々もいろいろ頭を柔らかくして、ね、やんなきゃいけないと思ってやっておられる感じですね、うん、
はい。
だからもうあの市役所ってみんないい人ばっかりですよ。
そうですね、うん、本当にそう思いました、うん、初めて
柔らかいですよね、うん、すごいみんなさん柔らかいですよね、うん、射水市いいっすよ、まあ、富山市もいいと思いますけども。はい、でそんなお仕事をね、今移住コーディネーターとして射水市で活躍されておられますけども、はい、その前は東京で住んでおられて、はい、東京で音楽もやったりいろんな仕事もしたりとかして活躍されておられたと。でその前は富山におられたと。
そうですね、
富山には高校生ぐらいまで、
短大が、はい、今は富大になっちゃったんですけど、高岡短期大学っていうのが昔ありまして、
高岡短大って今芸術、
はい、文化学部
ですね、うん、はい、
そこがまだ短期大学だった時に出ました、
うん、ああ、そうなんだ、
はい、
でもその頃は音楽も聴いてるぐらいなんですか。
聴いてるだけですね。とライブに行ったり、金沢であるライブとかに遊びに行ったりとかしてました。
その音楽に初めて触れるぐらいで、そのハイローズとか、はい、そういう聞く前とかって普通にどこら辺がこうキワキワなんですか。
キワキワ難しいですけど、昔はなんかタワーレコードって金沢まで行かないとなかったので、うんうん、金沢に遊びに行って CD 買ったりとか、
はい、
昔もうなんかそんなことまで話していいのか分かんないですけど、あの吉本劇場もあったんですよね、うん、
ありましたね、はい、ありました、はいはい、
でその時にすごいお笑い芸人が好きで、
そうなんだ。
そういうので遊びに頻繁に行ってて、で CD とかも買って帰ってきて家で聴いてっていうのをやっていました。
へ、はい、そうなんだ。
行くうちにちっちゃいライブハウスとかも見つけたりとかして、うん、でそこでなんか面白そうなライブがある、ギターウルフとかやってるとか見て行くようになって、でそういうライブに行くとかかってる音楽ってあるじゃないですか、でそういうところで今のバンドなんていうバンドなんだろうとか、みんなこれで盛り上がってるけど全然街では聞いたことない音楽だぞみたいな、そういったところからですね。
ああ、そうなんだ、はい、ライブハウスに初めて行った時とかびっくりしないですか。
しましたね。目の前でタバコ吸ってたりとかその当時は、はい、普段見ない大人がたくさんいるんですよね、結構おしゃれな女の子とか、
あ、そう、ね、
雑誌とかに載ってないような格好してる人とかを見て、何なんだこれはみたいな、
そうですよね、はい、でそのバンドをやろうと思って東京行ったんですか。
そうですね、見たいっていう方が強くて、東京行ったらいっぱいバンドが見れるし、うんうん、好きなバンドのライブとかもあるし、
はい、
で自分もいつかやりたい。そのライブハウスって結構その出る人がお客さんでいることが多くて、後ろにいた人が次のライブだとステージに上がってるみたい な、なんかそういうのもかっこいいと思ってたので、いつかやりたいなと思って、その東京に行く時にジョニー・ラモンモデルのモズライトを買って、
あ、そうなんや、
ギターと一緒に上京したんです。
へ、はい、そう。でメンバーはあっちで、
あ、そうですね、
見つける。
東京に行く前に、東京に行きたいなってきっかけになったのが、そのライブハウスで知り合った子の妹が、うんうん、今東京にいる、でなっちゃんと同い年だから、仲良くしてやってよっ ていう感じで紹介してもらって、でその子がこう富山に帰省する時とかに会ったりして、ですごく話があったし、すごいかっこいいなと思ったんです、その子が。東京でその時は専門学校に行ってたんですけど、
それでロマンズになるん
そうですね、ですよね、そのまま、はい、
そのロマンズはどうやってビビットっていう会社に見つけられたんです？
もうなんか経緯とかは結構曖昧なんですけど、まあ、何しろライブをすごくやったんですね。で、はい、最初に私がライブをやったのが施設モードセミナーっていう専門学校に絵の学校に行ってたんですけど、
施設モードセミナー、はい、はい、わかります、はい、
でその学祭みたいなところでなんかバンドやってるらしいから出てみたらって言われて、
うん、
初めてのライブで自分たちで機材とか手配して野外にこうスピーカーとか立てたりとかして、はい、それが初めてだったんですけど、その時に初めてやったのがラモンズのカバーだったんですね、でまだ私たちはなんか練習してるっていう段階だと思って、練習試合みたいな気持ちでやったんですけど、はいはい、まあ、それを見に来た知り合いの人とかも、いやいいよ、どんどんライブやった方がいいよ、練習なんかしてるよりライブしてた方がいいよみたいに言ってくださって、なのでまだ練習段階のラモーンズの歌詞を覚えられないんで日本語に
歌詞に
して、はい、っていうのをやっていて、だから自分たちの中ではまだ準備段階のものを人様に披露して、そしたらなんか結構それまでライブを見に行ってたバンドの人が見てくださったりとかして、で褒めてもらえるとすごく嬉しくなって、で一緒にライブに出させてもらったりとかすることが増えて、そうするとなんか目的と手段が入れ替わるみたいな、あ、このままでいいのか、いいんだみたいにちょっとなった時期があって、なんか期待されているものを作ろうかなみたいな感じになって、じゃあ他のラモンズの曲もお借りしてやってみようみたいになって、どんどん、まあ、歌詞だけですよね、作るのは歌詞だけ書いてやってみたいなことを繰り返してたら、もう本当になんか毎週末ぐらいやってた時期があって、でその時に、まあ、見に来てくださってた、その時ビビットにいた社員さんがうちで
出しませんか、すげえ、すげえ。
その人的にはその下手くそなのに偉そうにやってるのが面白いっていう、不本意な私たちまだ22歳ぐらいの時で、ちょっとなぜかプライドも高かったので、そんな下手くそ、まあいいけど、
いやでもありますよね、そういうことがありましたね、
ビギナーズラックみたいなところですね、その時しかできない、
そのほら五六八とか、
はい、
もともとはパンクバンド
で、ね、
あのプロデューサーの人がいてわざと書いてるんだけど、わざとあんまりうまくやんないですよね。
あ、でも私からしたら十分上手だ
なんかそういうなんかニッチなところを求められてるところがあって、
そう、ガレージパンクっていう、まあ、ジャンルというか、
ガレージで練習してる人が音楽やってステージに立ってるってみたいなやつで、はいはい、だから別にあんまり上手いとかそういうこと求められてなくて、かっこいいかどうかいう感じですね、
そうですね、
そういうジャンルっていうか、でそれのガールズだと少年ナイフとか、
そうです ね、
ね、少年ナイフっていうのがもう海外で、日本のバンドなんですけども、海外でものすごい人気で、すごい人入るんですよ、そういうバンドが元にあって五六八みたいなになって、でどんどんどんどん波及していってっていう感じですかね。でその後に岡本図とかも出てきて、岡本図っていうお笑いのダウンタウンの浜田さんの息子さん、岡本図もラモンズなんでね、
そうですね、
全員名前が全然関係ないのに岡本っていう名前なんですよ、 全員その名前使ってるコンセプトでやってて、はい、でちょっと前のとこではヤスシーズっていうのが
あ対バンもしました。
あそうなんだ、はい、ヤスシーズって伝説の漫才師って日本に行って横山やすしさんいう方おられて、はい、その格好をしてラモンズの曲やって、
すごいんですよ、面白いんです
やすしーズの話をラジオですると思
しかも朝から
朝からこれは熱いですね。僕もやすしーズも大好きで見てましたよ。最近はもうガレージっていうかガレージがどんどんハードコアとかメタル系と合体してて今音ボケビーバーズっていうバンドがありますよ。 あれめっちゃすごいですね。
かっこいいですね。
あやっぱ知ってるんだ、うんうん、トボケビーバーズはアメリカツアー、 US とかヨーロッパツアーするんですけど、うんうん、ガールズバンドってすごい今熱いんですよ、すごく、はい、音楽の話ずっとしてますけど、そんな夏子さんパンクロッカーなんだけどお母さんなんですよね。
そうなんです、はい、
ね、子供さんが4歳だ。
今4歳です、
はい、お母さんになった時びっくりしました。
まあ徐々にっていう感じですかね、生まれてからどんどんどんどん、まあ、自分の体の変化もありますし、
はい、
育てないと死んじゃう生き物がいるっていうので、それまでね自分のためだけにこう生きてきたので、うん、初めてこう人のために生きなきゃいけないっていうなった時に、はい、やっぱりちょっと体調を崩しました。そうですね、考え方がやっぱり180度変わるので、
うんうん、それはもうそうしなきゃいけないみたいな
風に
変わっていくみたいな、
うん、もう子供のための空間みたいな、
うん、
生き方もそうですし、
うん、
食べるものの考え方とかも全然変わりましたし、
うん、
はい、
まあ、そういう上でやっぱり都会よりも地方の方が自分には子育て向いてるかなみたいな、
うん、っていうのもありましたし、うんうん、あとやっぱり田舎があるって面白いことだなっていうのも東京に行って気づいたんですけど、あ、まあ、東京生まれ育ちの人って実はねそこまで多くなくて、みんな地方から来てる人がの方がやっぱり面白いんですよね、その、うん、うちの田舎はこうだし、うん、みたいな話をする時とか、うん、みんな楽しそうな顔しますし、はいはい、なんかそういう時に東京生まれ東京育ちっていうより、まあ、田舎っていうものがふるさとっていうのがある生き方も面白いなって、うん、子供にもなんかそういった経験させてあげたいなっていうのも一つありました。
ああそうですね、うん、自分にはあるけど子供さんにはそこにずっといれば、
うん、そうですね、このまま東京で育つとそれがないんだなと思ったら、
うんうんうん、そうです、ニューヨークとかに行くとニューヨークに住んでる人たちはみんなどっかから来た人ばっかりじゃん、だけどそこで生まれた子供たちはずっとそこに、
ね、そうです
ね、いるから分かんないですね、うん、そういう、そうしたらそのどこどこブロンクス出身だとか区域のちっちゃいとこの話になってくるんですよね、アイダホなんやとかあんなじゃなくなってね、
うん、
確かにその自分の故郷みたいなのがあるっていうのはいいですよね、グローバルなイメージがあるし、
うんうん、
世界って広いけど身近みたいな、
そうですね、
うん、の価値観っていうかものの見方もできるようになるんじゃないかなと思います、ね、うん、はい、その子供さんどんどん大きくなってきて日々びっくりすることばっかりじゃない
ですか、はい、そうですね、こんなに喋るのかと思いますね4歳ってみたいな、
ああそうなん、
はい、自分の記憶って結構、まあ、3歳4歳ぐらいからあるんですけど、うん、こんなこと喋ってないんじゃないかなみたいなことまで、
う
ん、大人の会話に入ってこようとしますし、
あそうなんだ、
すごいなと。
そうね、女の子は特にそうかもしれないですね、
はい、
女の子よく喋るし、あと歌を歌ってるとかなんですよね、
そうですね、オリジナル曲とか言ってもう作曲してると思う私でさえカバーだったのに
すごいですね、なんか子供さんたちは生まれつきなんか個性というかねあって、はい、親が思うほどなんか気使わなくても うまく育ってくれたりもしますし、
ね、子供同士で遊んでる姿とか見るとそうですね、自分たちでこうルールを作ったりとか、
あそう、
うん、叩かれてあこういうことすると叩かれるんだとか押したり引いたりとかね、勝手にやるもんなんだなと思って勉強になります。
うんあそうですね、なんかそういう自然なこうコミュニケーションが子ども同士のものがなんか大人になるといろいろイラン知恵がついてきてシンプルに戻した方が住みやすいんじゃないかなと思いますよね、何かと。
そう思いますね、やっぱりでもローカルの方がそういった人間らしい生活というか、普通にコミュニケーションすることにおいても素の姿に戻りやすいんじゃないかなっていうのは思います。
うん、
例えば満員電車とかでも、はい、もう何ミリのところに人が他人がいて
はい、はい、
平気な顔してなきゃいけないみたいなのって異常じゃないですか。で嫌っていう顔して当然なのになんか平気ですみたいな知りませんみたいな、でみんな自分の携帯だけを見ているみたいな、尋常でいられなくて普通だろうみたいな、でもみんな必死でこう会社に行って仕事してまたギュウギュウなりながら帰って、ちょっとね
そう
おかしいよって
お, か
おかしいよって誰も言わないのが
ですね、確かにまあおかしいですが、はい、東京にいるとそれ当たり前な感じなんですよね、みんなね。
そうですね、
うん、僕は横浜に住んでたんですけど、横浜に住んで、その後はプロレスとかするようになったら通いだったんですけど、うん、ギャップがねあっちに行くと、
うん、
こんなコミコミなのに、うん、みたいな感じで、うん、ギャップがすごいありましたけどもね、はい、でも環境に慣れていく、その慣れていく力っていうのもね重要であって、その中慣れてからもう次のステップで選択をしていけるっていうのが重要かなと思います、うん、はい。そしてその夏子さん、
はい、
今お店作った、
あ夫がですね、
あ、はい、そうなんですか、
高岡の
これ、はい、ぜひぜひ、
あ言っていいですか、ありがとうございます、
はい、
高岡の伏木っていうところに、
はいはい、
雑物ブギーというお店を始めまして、
はい、いい名前、はい、
去年の10月に、
去年の10月なんだ、
はい
はい、場所的な
伏木一宮っていうところなんですけど、まあ、雑物ブギーで検索していただくと、
はい、
はい、Google で、
一宮って伏木駅降りてま、
はい、
っすぐ正面こう、あもうちょっと山だ、
そうですね、山の方ですね、
あれ新世界伏木病院の方
あの方ですね、
ほら
そうなんですね、
そうそうそうそう、近いんじゃなかったかな、
近いと思います、
伏木高校とか、
あ近いです、
いろんなさん伏木高校行ってたじゃん、
あ行ってました、
はい、そうですね、アドシア語の先生で、
はい、
ね、だからあそこら辺ですね、
あそうですね、中学校と高校の間ぐらいのところです、
はい、このカフェと雑貨みたいな、
はい、あそうですね、あの手話雑貨と家具なんですけど、そこに喫茶スペースもあって、
はい、
まあ、コーヒーとか飲めるっていう感じのことをやっていて、
はい、あの夏子さんもたまに行くんですか、
あ週末に、
あおられる、
はい、
あぜひ行きますよ、もう伏木、はい、私友達がいっぱいいるんで、
ぜひぜひよろしくお願いします、
は
い、
ね、ダルトンもあると、
はい、ダルトンも扱っております、
はい、あるということで、もう楽しみにしておりますんで、
はい、
はい、皆様雑物ブギ伏木にございますんで、はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、はい、そんなこんなでお話ししてたらあっという間にもう時間になってしまいましたが、はい、最後はいろんなさんの方から今週の名言をいただきたいと思います、
はい、この番組はですね希望を届きたいということで、はい、ちょっと希望について今日は名言を紹介したいと思います。アンネ・フランクさんのお言葉です、
うん、
希望があるところに人生もある、希望が新しい勇気をもたらし強い気持ちにしてくれるということです、まあ、希望を持っていきましょうね、
そうそうなんです、その寿命より希望の方が大事だな、なんかもう自分に希望こうしたああした希望 ていうのはないって絶望になるんで、
はい、そうですね、
うん、でもそれは誰かに与えられるものではないじゃないですか、うん、だからその希望っていうのは自分で見出すものだし、はい、いろんな人とのコミュニケーションとっていろんな人との縁から生まれてくると思います。
そうですね、はい、
でそこには先週ねご紹介した Too Tough to Die 死んでる場合じゃねえんだよみたいな、ね、こう抗う反逆心というか、ね、持ちながら強く生きていって、うん、それがなんか思わぬいい形で世の中丸く収まっていくみたいなんかなと思いますね、うん、なんか自分でいろいろあだこだ方法や策を考えなくても、うん、なんかスモロクサイコロピッて振って、はい、いくっつって出てその分進むみたいなんで、ね、全然いいんじゃないかなと思います、うん、はい、名言学びました。来週もビューティフルモーメントお聞きください。いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々に冊子大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM タイムホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、バリ行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、3月12日日曜日午後2時から4時、射水市大門総合会館402-403会議室。テーマは関係ない人は一人もいない、白内障の少女と治療。講師は新生会富山病院愛センター長上田義樹先生。入場無料でございます。お待ちしています。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして2週ご出演いただきました、射水市で活躍されるパンクロックウーマン、射水市観光定住課移住コーディネーターの山田夏子さんにご出演いただきました。はい、またロマンズロッカチェリー、ね、はい、復活させていただきたいと思います。
はい、
はい、また音楽やれることがありましたらまた一緒にやりましょう、は
い、ぜひお願いします。
はい、また番組にも遊びに来てください。不思議雑物部分にもまた遊びに来ます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山尾芳生と
イローナでした。
また来週。
また来週。言葉ないまま終わりのない物語を永遠続けろ。うだらも満たそう。